民放電がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ福音の光の時間です。今日のご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
お元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。暑い日が続いています。お体をくれぐれもご自愛ください。特に熱中症には注意してください。水を飲んで汗が出る人は大丈夫だと思いますが、汗の出にくい人は本当に気をつけてください。こういう人は熱が体にこもりやすいタイプですので、クーラーなどで体を冷やしてくださいね。清水さんは熱中症に対して何か気をつけていることがありますか？
皆さんお変わりありませんでしたか？清水貞子です。そうですね、やはり頭が痛くなったりめまいがしたりする前に水分補給をするようにしておりますけれども、はい、やはりちょっと忘れてしまったりするときは、あ、痛、頭痛いと思ったりするときは、その時はやっぱり、あ、これ熱中症かもしれへんなと思ったりする時もありますけれども、うんうんうん、でも体冷やしたりちょっとじっとしてたりとか、うん、そういうのはしています。はいはい、早川先生はどうですか？
はい、涼しいですね、まあ、夏を過ごしたいという、まあ、誰でもなんですけども、ちょっとした工夫があるんです。私の部屋にはですね、古い窓用のクーラーしかないんですけれども、それはあまり使わないというか使わないで、外からですね、部屋に入る扇風機と部屋からですね、外に出す扇風機2台を使って自然の冷気をですね、部屋の中に入れるようにこう心がけています。でそうするとですね、外気温の涼しさを得られますので結構涼しいんですね。しかし朝方になるとですね、かなり冷えますので、涼しくなりますので気をつけております。でも外気温が高い時にはですね、どんなに窓の、外気温が高い時には、この扇風機使っても涼しくなりませんので、まあ、古い窓用のクーラーをまあつけますけど、あまり効果は出ません。まあ、しかし、まあ少しぐらいはマシになると思ってやっています。まあしかしですね、本当には我慢が一番、まあ、暑い時はですね、我慢する以外はないと、まあ、汗をかくなら水を補給しながら頑張っております。
あ、そうですか。でもやっぱりこう暑い時っていうのはもう体をどこに持っていこうかなと思うぐらいね、しんどいですね。
そうですね、クーラーをかけているとね、涼しいんだけど、やっぱり体にあまり良くない気がしますよね。まあ、何よりも、自然の何て言うか涼しさを利用しようとは思うんだけど、去年のように暑ければ本当に根が上げてしまうこともしばしばありましたね。
そうですね、なんか私の家の近くには山がたくさんあるんですけれどもね、その山に行って、で昔涼んでたことがあります。そしたらしばらくするとね、体がスーッと冷えてくるんですよ。
これが一番ですね。はい、まあ、こういう涼しさを得られるのが、まあ、最高の贅沢です。
そうですね、わざわざそこまで行って体涼む、
まあ、そういうような環境にあることはですね、まあ、神様の恵みですよね。
そうですね、本当に感謝です。はい、でもここでちょっと早川先生にお尋ねしたいんですけれども、はいはい、早川先生は早起きだっておっしゃってたんですけどね、うんうん、聖書に早起きについて何か書かれているところはありますか？
早起きは三文の徳といって、早起きをすると何か得した気がします。また聖書も早起きの記事が結構あります。神様は時間に制約される方ではありませんから、深夜でも早朝でも神様の祝福は変わることはありませんが、夜はやっぱり暗闇につながりますし、聖書的には良いイメージはありません。日の出とともに目覚めて生活することは私は幸いだと思っております。まあ、勝手に思うことでありますが、聖書の中に早朝の出来事でびっくりする出来事がありました。それはイエス・キリストの復活です。その復活をいち早く知って、最初に復活のイエス様に出会ったのは有名なイエス様の十二弟子ではありません。イエス様のことをいつも思っていた女性の 弟子たちでした。彼女たちは十字架につけられて死なれたイエス様の死骸に香油を塗ろうとして願っていましたが、外出を許されない安息日でしたので、その月の日、日曜日の朝早く飛ぶようにしてイエス様が葬られている墓に出かけました。ところがどうしたことでしょう。その墓はなんと空でした。イエス様は死からよみがえられたのです。そして復活のイエス様に出会ったのは朝早く起きて墓に行った女性の弟子たちでした。
なるほど。復活されたイエス様とお会いになったのが、そして最初の人が朝早く起きた人なんですね。
その通りです。そこで今日は早朝というよりも夜明けについてお話をしましょう。そのお話をする前に今日の最初の一曲をお送りします。高橋由美さんで朝の祝福。
高橋由美さんで朝の祝福をお送りいたしました。
それでは夜明けについてまず聖書を読んでいただきましょう。マタイの福音書4章の14節から17節まで読んでください。
はい、わかりました。マタイの福音書4章14節から17節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、 暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。
この聖書箇所はイエス様がこの世に来られて伝道された初めに語られた予言の言葉です。この予言にはこの世が夜の闇があり、イエス・キリストの到来がその闇を破る朝の光であることを示しています、
聖書に書かれている通り、この世はさまざまな暗闇でいっぱいですよね。なぜこの世が暗闇となったのでしょうか。
それは神様の呪いの結果です。そのことについてお話しする前に今日の2曲目をお送りしましょう。アローマで心の叫び。
愛のある言葉をどれだけ聞けば君は心を開くのか。ざわめいた街に逃れてゆくけど、そこには本当の安らぎはない。いつまでもいつまでも同じことを繰り返し、変わらない変わらない怒りを感じている。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から歩き出せば、主イエスの愛を感じてくるよ。24時間考えていれば、全ての答えが見つかるのか。何のため人は生まれてきたろうか。どこから人は来てどこへ行くのか。いつまでもいつまでも答えを探し続け、変わらない変わらない怒りを感じて。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から歩き出せば、主イエスの愛を感じてくるよ。答えを探し続け、変わらない変わらない怒りを感じている。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から歩き出せば、主イエスの愛を感じてくる。 よ。
アロマで心の叫びをお送りいたしました。この世の闇が神様の呪いの結果だと先生はおっしゃいましたが、どういう意味でしょうか。
当初神様が作られた世界には一切の霊的な闇はありませんでした。ところが神様がしてはいけないと命じられた約束を初めの人アダムとエヴァが破り、神様の前に罪を犯し神の呪いを受けました。それ以来人は一部の選ばれた人を除いて神様との交わりが断絶し、天地創造のまことの神様を無視する生活を送ることになりました。わがままな人間は自分を一番偉いと思い込み、それぞれが自分勝手な生活をし始めました。その結果この世にわがままが蔓延し、自己中心の闇の世界と変わっていきました。聖書にはこのように記されています。清水さん、少し長い聖書箇所ですが、ローマ人の手紙1章の21節から32節まで読んでくださいませんか。
はい、お読みいたします。ローマ人への手紙1章21節から32節。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、飼うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒め称えられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪にあたるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけではなく、それを行う者に心から同意しているのです。なるほど、この聖書箇所を読むと、この世がわがままな闇でいっぱいになっていることがよくわかりますね。
全くその通りです。これらの闇は天地万物の創造者である神様に反抗して呪われた人の罪によって生み出された闇です。
ということはこの闇の世から夜明けとなるためには 神様の呪いから解放されて、新たに神様と新しい関係が結ばれる必要があるということですね。
その通り。しかし、そう簡単に関係が回復するわけにはいきません。そのお話をする前に、今日の3曲目をお送りしましょう。ノアで本当の愛。
風を追うよ
ノアで本当の愛をお送りいたしました。神様との関係を回復するということはそう簡単なものではないと先生おっしゃいましたけれども、どうしてでしょうか。真面目に生きていたら神様も受け入れてくださるのではありませんでしょうか。
その気持ちよくわかります。しかし私たちが一生懸命真面目に生きようと頑張っても、残念ながら神様との関係が回復することはありません。神様は正義の神様です。神様は犯した罪を裁くことなくそのまま見逃すことはできません。といって、人の罪を裁くならばその人は永遠の死の代価を払わなくてはなりません。すると罪とは永遠の滅びを刈り取る以外に道はないのです。ではどうすれば神様による罪の呪いから救われるのでしょうか。そのためにイエス・キリストがこの世に来られたのです。聖書はこう記しています。ペテロの手紙第1、3章18節キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。この御言葉通り、イエス様は私たちの罪の身代わりとなって死んでくださいました。それだけではありません。その救いが本物であることを証明するために、罪の裁きで死なれたイエス様が死からよみがえられたのです。聖書はこう記しています。ローマ人の手紙4章25節主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。死からよみがえたイエス様を信じる者は誰でも救われ、永遠の滅びから永遠の命に変えられていくのです。聖書の言葉、ヨハネの福音書5章24節まことにまことにあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。
なるほど、よく理解できました。ですから誰でもイエス様を救い主と信じる者は神様の裁きから救われて死から命に変えられるということですね。
そうですね、その通りです。イエス様が死から蘇られた救い主イエス様と夜明けとにはそのような意味があるのです。ここでもう一度一番初めに読んでいただきました聖書の言葉を読んでみましょう。マタイの福音書4章の16、17節暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。
なるほど、この夜明けには永遠の救いの意味があるのですね。
聖書の夜明けには神様の豊かな恵みが隠されているのです。恵みの応用編ですが、救われている清水さんも早起きすれば罪の許しの恵みと別に新しい恵みが与えられるかもしれませんよ。
ありがとうございます。本当に私たちの罪をイエス様が、清くしてくださるために十字架にかかってくださって、そして本当に黄泉に下ってくださって、神様の御心からでよみがえられたことで、私たちがそのことを知るという、信じるということだけで本当に永遠の命をいただけるという、なんと素晴らしいことでしょう、ということは、うん、本当に暗い闇から全く解放されたっていうことを知ったという、本当に素晴らしいことを神様がしてくださるということなんですね、うん、ありがとうございます。私もこれから解放された喜びを皆様にお伝えしたいと思います。
暑さ対策の人として朝浮きをお勧めいたしましたが、 聖書に記されている通り、朝は何か神様の御業が起こる時ではないかと期待されます。皆さんも朝早く起きて、まことの神様に向かってお祈りをしてみませんか。さて、ここで今日の最後の一曲をお送りしましょう。安田美穂子さんで、すべての輝く美しいもの。安田美穂子さんで、すべての輝く美しいものをお送りしました。ここで清水さんに聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。詩編130編1節から8節。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたでしょうか。 イエス様からの御言葉は気持ちよくあなたの心に届いたでしょうか。私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金峰殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金峰殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆様のお近くにも金峰殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと思われる方は金峰殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたらご遠慮なくお知らせください。お待ちしております。
次回は9月にお届けする予定です。また以前の番組を残しておりますのでご自由に何度でもお聞きください。またスマホからでも聞くことができます。ぜひご利用ください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん次回をお楽しみに。お元気で。